おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
新潮選手であります細谷雄一さん、日本の正義はなぜ通用しないのか、世界史と日本史合わせて勉強しようというテーマで、お送りしております。桑田佳祐君がピストハイライトの中で、教科書は現代史をやる前に時間切れ、そこが一番知りたいのになんでそうなっちゃうの、と日本の教育の体制をですね批判してらっしゃいます。だったらば桑田君、勉強しようではないかと思い立ったのがこのテーマだったんでありますな、
はい、
先週まではナポレオン後でありますね、欧州ヨーロッパの方で平和という概念が生まれてきます。かつて戦争は大事な国家の仕事でした。で、戦争も広いところで兵隊さん同士、プロの方が殺し合うというのが戦争だったんでありますが、ナポレオン以降は国民が戦場に行かなきゃいけないっていうようなことになりまして、ヨーロッパはそれでくたびれてしまうんですね。そこで一つなんとか法律を決めて戦争を避けようということで、ウィーン、そしてハーグ、そしてジュネーブと次々とヨーロッパ会をやるうちに法律で戦争を規制するという考え方、平和の考え方、平和という概念が世界史に初めて、極東一番東の果てから日本もこの会に参加いたしまして、まあ、日露戦争という巨大な大国と戦争をやるんでありますが、見事にこのジュネーブ条約等々を守りまして、順法の国となったわけであります。で、まあ、日本という国はこれで世界中から称賛されるんでありますけども、それから数十年経つうちに、鬼畜米英などと呼び捨てにするという野蛮国として成長していくわけでありますな、はい、肥大化していく、これが桑田さん謎だよね。なんでそうなったのかっていうのはね、日本がね、まずね、始まりはですね、やっぱりヨーロッパなの、香奈さん、
はい、
でね、ヨーロッパお互いにしっかり決めたんで戦争なくなるんです。すごいでしょ。それでヨーロッパはそのことによりまして平和に満ち満ちて、文明国として豊かに実りまして、その間経済的な力を蓄えるんであります。世界を支配する力を持った欧州が戦争しないわけですから、で、そのヨーロッパのその繁栄にヨーロッパ人たちは誇りと確信を持って40年間の平和を貪ったわけであります。ところが、もう人間って切ないね。これ1914年6月のことでありますが、オーストリア皇太子が暗殺された事件を契機として、ヨーロッパは再び対立してしまうんですね。そして、なんと蓄えた力あり余っておりますんで、国家総動員の戦時体制に入りまして、第一次世界大戦が始まる。
はい、
4年間もの間戦争を繰り返し、英国では死者93万人、ドイツ293万人、フランス132万人、ロシア180万人の戦死者、軍人のみでも1000万人以上、庶民の死者を加えるとさらに倍近い死者、2000万人に及ぶというような巨大な戦争をやってしまうわけであります。
はい、
で、日本は、と言いますと、この時は日英同盟をこう結んでおりましたから、日本はイギリス側に参加して、戦闘に参加するんであります。第一次世界大戦。ただし、80万の兵隊を展開して、戦死者は1000人だったそうです。ですから、ドイツの293万人と比べても、本当に、もうやっぱり軽微だったんですな。
はい、
その4年間の間に、香奈さん、何が日本で起こったかと言いますと、軽工業、繊維業で儲かって、かろうじて外貨を稼いでおりました日本は、軍服作りゃ売れるわ、石炭掘り出しゃ売れるわ、戦争をやっておりますヨーロッパの戦場へ、物を売れば売れるという、経済的に発展して、軽工業から重工業に切り替えられるという、こういわゆる経済の構造そのものを転換するんですよ、はい、人んちの不幸で、
はい、
これですな。だから気をつけなきゃいけないのは、儲かった時が国を誤る一歩になるんだ。
うん、
この時に香奈さん、日本人は何を思ったか。 戦争は儲かるんですよ。そら繊維業やっておりまして、ドイツの軍服もイギリスの軍服もみんな日本が作ったんですから。
そういうことになるのか。
そうだよ。だってみんな工場焼けちゃってるから、一番安全なのは戦争に全く国土を焼いてない日本っていうことになるから、もう何でも売れたんだこの時は。綿作りゃ綿売れるし。でこの第一次世界大戦で、ブワーッと経済の構造まで変えて急成長したのが極東の島国日本とアメリカなんですよ。この戦争は儲かるという考え方、経済が活況だになったというこれがですね、日本をものすごく大きな過ちに向かわしてしまうんでありますですな。続けましょう。長い日本の歴史でございます。